恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めておはようございます。皆さんとご一緒にヘブル書を学び始めて1年以上がもう経ちました。皆さんにとっては少々歯応えのある難しい取り組みだったかもしれませんが、それはもう最初から覚悟の上でこれに、挑戦してきたのです。いよいよゴールが見えてきました。繰り返し述べてきましたように、この手紙は迫害の中にあるクリスチャンたちが、動揺しがちなクリスチャンたち、そんな彼らに向けて当てて書かれたものです。様々な困難にあって、その信仰が揺らいでいる人々を励まし、信仰に固く立つようにと進める、この手紙の著者は、繰り返し繰り返し、二つの対照的なものを並べて比較させながら、あなたはどちらを選択しますか？どちらの道を行くのですかと迫るのです。ヘブル書全体でそのことをしているんですが、11章から後だけをざっと見渡してみても、出てきた故郷と天のふるさとと、あなたは引っ返すのですか、さらに前に進んでいくのですか、儚い罪の楽しみと神の民と共に苦しむこと、あなたはどちらを選びますか。そして12章に入って肉の父親と霊の父親の対象が、そして先週のところでは近づいているのは恐怖ですか、それとも天の幸いな大祝会ですか、お祝いの会ですかというのです。実は今日の箇所でも二つの比較が示されています。その第一は地上において語るものと天から語りかけるものとの比較です。地上において語る方、それはモーセのことを指しています。モーセは神様の口、代弁者として神様から与えられた戒めを語り、そして警告を与えました。しかしイスラエルの人々はそれを拒み、それを軽んじることによって、幾度も幾度も逆らうことによって神様から処罰を受けてしまいました。だとすれば、地にあって語る者の言葉に逆らうなら処罰を受けたとすれば、天から語っておられる方、イエス・キリストを指しているのですが、それを拒むなら、どれだけの処罰を受けねばならないでしょう、と迫るのです。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。イエス・キリストは神ご自身であり、権威あるお方です。モーセを拒む以上に、イエス・キリストをもしもあなたが拒むなら、イエス・キリストにあなたの背を向けるなら、もはや救いはないと厳しく語りかけます。そしてもう一つの今日の中心テーマ、比較対象は、揺り動かされるものと、決して揺り動かされることのないものの対象です。先週も触れたシナイ山で、モーセが神様からの戒め、律法を受け取ったとき、山は激しく震え、その周りに宿営をしていた、キャンプをしていたイスラエルの民はみんな震え上がったとあります。その出来事を受けて26節。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。地だけではなく天をも揺り動かす。一体何を指しているのでしょう。先ほどもこの礼拝の前に 今日は教会学校の時間、一般クラスと中学生高校生のワンウェイクラブと一緒にプラプラというですね、時間を持ちましたけれども、皆さんに聞きました。地震の好きな人、誰もいませんでした。もちろん地震の好きな人はいませんですね。お金出さないでも体を揺すってくれるんですから、ね、一人ぐらい好きな人がいてもいいようなもんですけど、誰も好きな人はいませんでした。本当に地震ぐらい恐ろしいものはないと感じるんですが、地震だけでも私たちにとっては恐怖の的なのですが、その上に天まで揺り動かされるというのです。一体何を指して聖書は言っているんでしょうか。もしかすると巨大隕石が降ってくることを言っているのかもしれません。ある人はそのように解釈します。世界が火で包まれてしまうというですね、聖書の中に警告があるんですが、恐るべきノアの時代は水によって滅ぼされましたが、次は火によってこの世界は滅ぼされるというですね、聖書の中には恐ろしい警告が出ているのです。一体何のことかよく私たちにはっきりと解釈することができないのですが、そのような揺り動かしがあるよというのです。地震といえば、毎年世界中で50万回の地震が発生しているそうです。その中で人間の体が感知することができる地震が10万回。さらにそのうちの1000回の地震によって、世界中で何らかの被害を平均をすれば受けているというんです。世界中で1000もの地震が起こっているというのです。しかし、神様は地だけではなく天も揺り動かす。それには理由があると27節は教えます。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。私たちの人生においても、地面が揺れる地震も恐ろしいですが、人生そのものが揺さぶられるという体験をしばしば通らされるのです。平穏無事だった生活が突然のように揺さぶられる。不安と恐怖に、悲しみと苦しみに包まれるような、そんな経験です。安心しきっていたところが、会社が倒産をしてしまった。リストラされてしまった。思いもかけない重い病気にかかってしまった。愛する家族が死んでしまった。交通事故に遭ってしまった。思いがけない出来事に見舞われて、一体これからどうなるのだろうかというような不安に襲われることが人生には何度か起こるのです。旧約聖書の申命記の32章の11節に、新約聖書では、和紙が巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、新共同訳では、主法にはそちらを印刷しておきましたが、こうあります。和紙が巣を揺り動かし、ひなの上を飛びかけり、羽を広げて捕らえ、翼に乗せて運ぶように。いつまで経っても巣立ちをしないひな。もう飛ぶことができるはずなのに、巣を離れようとしないひな。すると親和紙が、その巣を揺さぶって、そしてその巣の上を飛び回って、こんな風に飛ぶんだよと見本を見せて、そしてついにその巣から追い出してしまって、上手に飛べないので落下していくそのひなをさっとですね、翼を広げてそれを助けて、運ぶようにというのです。ここに和紙が巣を揺り動かしてあります。実に、神様も私たちの巣を、安心しきっている巣を揺さぶることがあるというのです。しかし、 その揺さぶりは何のためか、私たちに意地悪をしているためではなくて、揺り動かされるものが取り除かれ、決して揺り動かされないものが残るためだとあります。皆さん少しご自分に当てはめて考えてみてください。もしもです。もしもあなたの素が揺さぶられて、あなたが安心しきって今いるその生活の中から、あなたが大丈夫だと握りしめているものが一つ一つ剥がされるように取り除かれるとしたら、それでも決して私には取り去られることのない、決して揺り動かされることのない永遠のものが私にはあると言い得るでしょうか。もしもあなたの仕事が取り去られ、収入の道が断たれたら、もしもあなたの住んでいる家が突然なくなったら、あなたが愛してやまない大切な家族がみんないなくなったら、ヨブのように、あなたが大切に思っている前にいる友人たちがみんないなくなったら、あなたが持っている財産が全部損なわれたら、ついにはあなた自身の健康が失われたら、最後にあなたの命が取られたら、さあ、あなたには何が残っていますか？命を取られたらもう私は何もありません。当然でしょうというかもしれませんが、命を取られても決して大丈夫という、そんなものをあなたは持っているかというのです。あの有名なプロゴルファーの中島常幸さん、以前にも紹介したと思いますが、クリスチャンプロゴルファーとして良い証を立てておられます。日本のトッププロとして幾度も優勝し、賞金王にもなった輝かしい経歴を持っています。ところが、中島常幸がある時からぱったりと勝てなくなってしまいました。成績は振るわない。どん底状態になりました。すると、それまでついていたスポンサーも離れていき、テレビに登場することもなく、取材を受けることもなくなり、賞金もほんのわずかしか得られなくなりました。まさにプロゴルファーとしての一切の誇りも栄光も取り去られてしまったのです。そんな時、中島恒幸さん、一切が取り除かれた時、変わらないで残されたものが二つあったというんです。それは、一つは家族の愛、そしてもう一つはキリストの愛。彼はこの二つの愛に支えられて、素晴らしく輝くキリスト者として実に磨かれて、今豊かに用いられる証人として、またさらにはプロゴルファーとしてもさらにまた活躍していらっしゃいます。決して揺り動かされないもの、何があっても決して私からあなたから取り去られないもの、それ一体何なんでしょう。5つそれを挙げてみましょう。実はその決して取り除かれないもののリストは、先週見た22節からある、私たちが今近づいている恐れるべきものではない幸いなものに近づいているとリストが挙げられましたが、そこに見事に描かれているのです。第一、それは22節に、あなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。そして28節。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。決して揺り動かされないものの第一は、御国です。天国です。人は死んだら、みんな天国に行くとよく人は言います。しかし、 残念ながら人はみんな死んだら結局は天国に行く。いいえ、聖書はそうは教えません。みんながみんな天国に行くのではないというのです。いや、それどころか人はみんな天国に行けるような資格は誰も持っていないというのです。その人がどれほど立派な人物であったとしても、どれだけ良い行いを重ねたとしても、その立派さで天国に入れる人は一人もいない。なぜなら人は、みんな神様の前には汚れた罪人であり、自分が誇っている立派な正しい行いでさえも、神様の基準で測られたら、子供時代によく、教室の廊下の掃除に使われたあのぬるぬるになった雑巾、最近あんな雑巾見ることがありませんけど、よくぞあんな雑巾をあの時代使ってたなと思いますけど、干すとカラカラですけど水につけるとぬるぬるになるあの雑巾、私たちの良い立派な行いも神様の前にはあの汚れた衣のようだ、雑巾のようだというのです。自分の正しさや立派さや優しさや業績で誰一人天国に入ることはできない。しかしたった一つ天国を自分のものとする方法が示されました。それがイエス・キリストが十字架で死によみがえってくださって、それによって私たちのために準備してくださった救いを受け取るというこの方法だけ。この地上の歩みが終わり、死の時を迎えた時も、その後に永遠の神の都、天のふるさと、天国を自分のものとしているということの幸いは、何者にも変えられない宝です。人生の最終ゴール、それがもし死だとしたら、人生の最終ゴールがお墓だとしたら、人生の最終ゴールが一体どうなるかわからないというものであれば、なんと人生は不安でしょう。しかし人生の最終ゴールは輝かしい天の御国だと確信を持っている人は、なんていう安らかな楽しい安心した人生を送ることができるでしょう。まあ変な話ですが、来年の春どこか遠いところの教会のないところに移るとだけ決めさせているんですが、もう一つの条件は家内に喜んでもらえるところという条件がついています。一生懸命長い時間仕えてくれた家内に喜んでもらえる場所でなければと思っているんです。そこで具体的にここはどう、ここはどうと家内にこう尋ねるんですが、なかなか家内は首を縦に振らないのです。決まって帰ってくる答えは、そこ地震はないの、台風はどう、津波はどう。そういうわけでまだどことも決まっていないのですが、最後に暑いところも嫌って言うんです。日本中、いや世界中探しても家内から OK をいただけるような場所はまだ見つかりそうにもないのですけど、まあ、神様が示してくださるところが最高だと信じて安心しているんですが、しかし地上にあっては決して揺り動かされない場所、また物は決してないということを私たちは知らされるのです。揺り動かされることのない御国を受けている、私たちはイエス・キリストを信じる者はそこに国籍を持っている。その幸いは言葉に表せないほどの希望と平安を私たちに与えてくれます。第2番目、決して揺り動かされることのない、滅びることのない、古びることのないもの、それは25節、語っておられる方を拒まないように注意しなさい。神様は私たちに語りかけています。様々なものを持って語りかけていますが、まとめれば、神の言葉は 決して揺り動かされることのないものと言えるでしょう。マルコの13章の31節、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。皆さん、聖書ほど人々の攻撃を受け憎しみの対象となった本もありません。あるローマの皇帝はこの地上から聖書を一冊残らず全て消し去ろうと試みました。そしてついにそれを成功したとこの皇帝は確信をして、一つの記念のメダルさえ発行しました。ところがです、この皇帝が亡くなって間もなくキリスト教はそのローマ帝国の国の宗教として認められたのです。皮肉な結果です。ある無神論者は聖書を嘲笑って、あと数十年もすれば聖書は過去の遺物としてどこにもなくなって、もしも聖書を見たいと思ったら博物館へ行かなければ見られなくなるでしょうと笑いました。しかし彼の死後、彼が住んでいたその家はなんと大量の聖書を保管する倉庫として用いられたというのです。学校では神がこの宇宙やこの自然界を作ったのではなくて、すべてが偶然の産物であり進化によって成り立ったのだと未だに教えられています。聖書は愚かな昔々の神話のように扱われています。しかしです、科学がさらに進歩してきた今日、多くの科学者たちはこの宇宙、この自然界の背後に決して偶然では説明できない事実があることを認めさせられ、そこにどうしてもある知恵ある存在を認めざるを得なくなってきているのです。今世界中の多くの科学者たちがこの世界は、この自然界は、この人間は偶然生まれてきたのではないことを認めています。今私が挑戦している、本読もうとですね、挑戦している本はこんなに分厚いんですが、宇宙は神が作ったのかという最近発行された本です。一人のジャーナリストが科学の第一線で活躍する科学者たちに次々とインタビューをした記録です。学校で未だに教科書で教えられている様々な進化論の教えなどが、第一線の科学者に言わせると、もうそれは科学の世界では全て誤り、もう間違いだったと認められているというような事実が実に興味深く描かれている本です。ただとても難しくて、読みながら文化系の私には難しいなぁとですね思っているんですけど、でも本当にですね、読む価値のある最近の科学の発言がここに取り上げられています。時代がどう変わっても聖書は決して滅びることがないのです。第3番目に、決して揺り動かされることのないもの、それは23節にありました。また天に登録されている長子たちの教会、決して揺り動かされることのないもの、それは教会だというのです。それを聞くとちょっとおかしいなと感じる人がいるかもしれません。確かに教会は時に大きく揺り動かされます。時代の波に翻弄されることがあります。争いにあって分裂したり、誤った教えによって教会がその存在意義を失ってしまうことだって起こります。現実に一つ一つの教会単位で考えれば消えてしまった教会もあります。現に私がイエス・キリストを信じた香川県にあった仏正山キリスト教会はなくなりました。スティーブン・スミストルフ宣教師が豪称されたトルコはキリスト教の歴史から見れば世界の中心であった時代があったんです。あのトルコこそが世界のキリスト教会の中心地だったんです。 しかし今トルコを訪ねると、この国はイスラム教の国です。どこへ行ってもイスラム教寺院が立ち並び、もう一日中コーランの声が聞こえてくるのです。教会っていうとき、二つの意味があることをぜひ覚えてください。一つ一つの地方にある、地域にある教会を指す場合と、もう一つの教会は、すべてのイエス・キリストを信じて救われた者によって構成される一つの教会。それをカトリック教会と言います。カトリック教会？皆さん、私たちが普通呼ぶカトリック教会というのは、あれはローマカトリック教会です。実は、使徒信条で行動の教会、一つの教会ということを告白していますが、それは、教会はすべての歴史、すべての世界の救われたイエス・キリストを信じ救われた者たちによって構成されているたった一つの教会があるというのです。地上にある教会の一つ一つは、時にその使命を果たし終えて消えていくこともあるのです。しかし、その教会を通じて救われた者たちは、その一つの教会の一員として迎えられて、決して滅びることがない。天上の長子たちの教会で永遠に主を褒めたたえるのです。マタイ16-18でイエス様は、ペテロの信仰告白を受けてこうおっしゃいました。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。教会は決して滅びない。何者にもよっても揺らうことはないとイエス・キリストもおっしゃるのです。イエス・キリストが建て、今建て上げつつある教会。私たちはその教会の一員であることを本当に感謝しましょう。第4番目。決して滅びることがない、揺り動かされることのないものの第4は、23節に終わりました。最後に、全うされた義人たちの霊。別の言い方をすれば、神の子供たちです。神の子供たちは、決して滅びない、決して揺り動かされない、失われないということです。ヨハネの福音書の第10章の28節にこうあります。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。決して揺り動かされないもの、それはイエス・キリストを信じて神の子供とされたキリスト者。しかしそれを聞くと、どうもピンとこないかもしれません。いえ、私たちはとても揺り動かされる存在です。ちょっとしたことにも動揺し、簡単に負けてしまい、思い煩いに捉えられてしまう私たちは弱さを知っています。しかし、だからこそ私たちはイエス・キリストを信じるのです。だからこそイエス様に信頼してついていくのです。だからこそ祈るのです。自分の力では到底揺さぶりに耐えられないので、御言葉を握りしめて、主の御名を呼びながら、信仰に立って生きるのです。そして、主に信頼し、主の名を呼ぶ弱い私たちを、主は決して見捨てることはせず、常に共にいてくださり、助けてくださり、守ってくださるのです。ちょっと例えて考えてみましょう。主を信じる者、私をこのペンに、ボールペンにしましょう。今日のワンウェイプラプラの時間に、これを鳥岩尾君に貸してあげたら、かっけいいって言いました。かっけいい、かっこいいと言ってくれました。はい、かっこいい私のこのボールペン。しかし、ちょうどこのボールペンのように、私の存在、私たちの存在はとても弱いもの。小さい存在。しかし、そんな私たちをイエス様が握ってくださっているんです。 イエス・キリストを信じるということは、イエス様の手に握られているということです。イエス様の御手は、力は、何者にも勝って強い力です。一切の権威を持っておられる。何者もこの力に打ち勝つことはできない。そんな方の手に握られています。ですから、イエス様以上の力はないので、誰も私をこの御手から奪い去ることはできないというのです。サタンが総力を挙げて攻撃しても、この世がこぞって私を誘惑しようとしても、最後の敵である死が襲いかかって私をイエス様の手から奪い取ろうとしても、私は決して奪い去られない。23節に、審判者である神とあります。私たちはすべていつの日かこの方の前に立たされます。正しく裁かれるこの方は、今日の最後の御言葉29節にある不気味な御言葉、私たちの神は焼き尽くす火です。聖書は最後は火で裁きをなさると警告します。一体それが具体的にどんな形でなされるのか私たちにはわからないのですが、しかしです。そんな裁きの日に私たちが直面するようなことがあったとしても、主の御手の中に握られている私たちは決して滅びることはない。裁かれることはない。ずっと昔のことなのですが、能登にいらっしゃったクリスチャンの一つの家族で、これからっていう青年が突然病で召されてしまわれました。とてもよく知っている兄弟でもあったので、私は葬儀に行く前に、まずは電報を打ったのです。伝聞の最後に、先ほど読みしたヨハネの福音書10章の28節と書いて伝聞を締めくくりました。そして、その葬儀がご自宅で、キリスト教式で執り行われました。行ってみましたら、なんと、送らせていただいたヨハネ10の28が大きな紙に書かれて、その葬儀会場の正面に飾られていました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。葬儀の後でお父様がこうおっしゃいました。送っていただいたこの御言葉に大きな慰めと励ましをいただきました。私の息子は決して滅びたのでもない、いなくなったのでもない、イエス様の御手の中で今も生きているのだと知らされて大きな希望を与えられました。本当にキリストの御手の中に握られている神の子、私たち一人一人は決して揺り動かされることはないのです。そして最後、決して揺り動かされることのないもの、それは23節、先ほど言いました、万民の審判者である神ご自身です。神ご自身は決して揺り動かされたり変わることのないお方です。私たちはこのヘブル書の学びの本当に初めの頃、一章の実節、から十二節でこういう御言葉を読んでいました。ヘブル書の一章十節からこうあります。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。着物のように古びるもの。一切のものは着物のように古びていきます。破れていきます。ただ最近の若者は破れたものをわざわざ着ている。 破れたものをわざわざ買ってくる。なんとも美しい破れだと言って破れを称賛する。今日も一人の高校生、見事に破れた洋服を着ていました。本当にですね、それがファッショナブルだというのですが、とてもかっこよかったんですけど、私たちの世代から見ると、かわいそう、貧しいんだと思ってしまいますが、それがかっこいいというのです。しかし、主は決して古びることがない。変わることがない。もしもです。もしも神様が時代とともに変化し、年を取るとしたら、人間のようにだんだん神様も物覚えが悪くなって、そんなこと言った覚えはないぞ、なんてですね、そんな3000年も昔の言葉を持ってこられても、わしは覚えてないなんてもし言われたら、もしも人間のように神様に機嫌の良い時と悪い時があるとしたら、私たちはとてもとても安心できなくなります。信頼することができません。古い古い神様の約束の本、聖書も信頼できなくなります。しかし、すべては古びても、神様は変わることがありません。この宇宙の始まり、その先から、神様は永遠の始めからおられ、この宇宙にも終わりがあると聖書は言うのですが、その終わりのその先にも、神はおられるというのです。イースターにバプテスマを受けてくださった、受けられた鳥岩尾くんが前にいるんですけど、今日は岩尾くんが2回も登場しますが、実はそのバプテスマのお祝いに贈られたのはマグカップです。一つだけ作るのはもったいないので、実は私も注文しました。世界に2つしかないマグカップです。鳥池にはこのマグカップ使わないで飾ってあるそうですが、岩尾くんが洗礼を受けるその姿と、また証をしている時のこの写真が小さくて見えない方、後でどうぞ置いときますから見てください。そしてそこにですね、ピーター&ミッキーと書いてあります。はい、お笑いコンビの名前です。岩尾くん、岩尾っていう意味、名前はペテロ、岩尾ですからね。ペテロ、ピーター、岩。そして私の、ね、別名ミッキーですので、ピーター&ミッキー。そしてその二つの写真の間に、ね、岩尾くんがバプテスマ式の時に証の中で、私の一番好きな御言葉として挙げられた言葉が書かれています。黙示録22章13節。一番好きな御言葉を、この御言葉を挙げた人は今まで誰もいません。さすがに岩尾君。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。始めであり、終わりである。この御言葉です。昔、この教会にアルファ&オメガというですね、バンドがありました。神様の名前をつけているすごい名前ですけど、これは最初があって終わりがあって中身が何もないという意味なんだ。神様の場合はそうではありません。アルファであり、オメガである。それは永遠に変わることのない神のお名前です。永遠に変わることがない。初めから終われ、終わられ、また、終わりもおられる。この方に信頼し、この方に土台を置いて生きるとき、私たちも決して揺り動かされることがない人生を、そして永遠を生きることができるのです。私たちは揺れ動く地に、揺れ動く時代に、今生かされ、置かれています。経済も、ギリシャで起こった暴動の波が、あっという間に世界中に広がって、今、人々は、あのギリシャで起こった不安の波が、次はどのように広がっていくのかと、不安に、恐怖に陥れられています。そんな揺れ動く地にあって、また人生にあって、決して揺り動かされることのない神に信頼し、御言葉に信頼して生きるとき、私たち自身が、決して揺り動かされることがなく、決して揺り動かされることのない御国を受け、また揺り動かされることのない一つの教会に結びつけられていることの幸いを、 ぜひ味わいながら力強く歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたは時としてわしがその巣を揺さぶるように、この地を、いや私たちの人生を揺さぶるお方であることを今日知らされました。あなたに揺さぶられるとき、私たちは不安に恐怖に悲しみに苦しみに悲鳴を上げ、そこにあなたを認められなくて、あなたの愛を感じられなくて、その目的がわからなくて、つぶやき、おじまどい、不信仰に陥るようなものでした。しかし、振り返ってみるとき、あの時のあの揺さぶり、あの時のあの揺れが、実に今のこの日々に、いや、決して変わることのない、揺れることのないものの発見につながっていることを知らされます。もしもあの揺さぶりがなかったら、あなたに出会うこともなかった、聖書に出会うこともなかった、あなたを信じることもなかったと知らされ、あなたの揺さぶりこそが実に驚くべきあなたのご計画であったと知らされます。神様、どうか私たちが決して揺さぶられることのない、滅びることのない永遠のものをしっかりと土台に自分のものとし、また自らも決して滅びることのないものとされて、神様、平安のうちに力強く生きることができますように、どうぞ導いてください。決して変わることのないあなたを心から感謝します。決して変わることのない御言葉を感謝します。決して変わることのない御国を受け継いでいることをありがとうございます。どうかそんな一つ一つを本当に宝としながら、それを大切にしながら、神様、生きていくことができますように、どうぞ導いてください。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエスキリストをあなたの救い主としてお受け入れください。